の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、どうか絶えることのない憐れみをもって主の教会を守ってください。人間は儚いものであり、あなたに頼らなければ倒れてしまうほかありません。御助けによって害のあるすべてのものから私たちを守り、益となるものを与えて、常に救いの道に導いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の道からによって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。神である主、天の父よ、私たちはあなたの力とともに、ただあなたの義だけを心に留めていきます。あなたの義は天にまで届きます。あなたを大いなることをなさいました。私たちはあなたを褒めたたえます。あなたの義を告げ、あなたの真実を歌います。私たちの唇が天の軍勢とともに、御子イエス・キリストを与えられたあなたの御名を常しえまでも称えるものとなりますように。今日もあなたの御子を思い、あなたの御名を聖としていきたいと願う者たちの心に豊かに応えてください。主イエスの良い技に生きるその心を励ましてくださいますように。自分の罪に気づき、深い悲しみにいる者たちを癒し、その者にあなたからの慰めを与えてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたがなされた御業はなんと大きく、なんと深いものでしょうか。御子を通してなされた私たちへの御業はあまりにも素晴らしいものです。御子につながる者たちを集められ気づかれるあなたの国を心から望んで生きております。どうか御子があなたの愛にとどまり、あなたの愛を示されたように、私たちもいつまでも御子イエス・キリストの戒めに生き、その愛にとどまっていきたいと思います。私たちに御子にある愛と力とにおいて富むものとしてください。私たちは教会として建てられ、あなたに召されたものです。あなたを愛し、互いに愛し合うようにと教えられた御子の十字架の血と肉による戒めに、世の終わりまで忠実に従っていきたいと願っております。そうして花婿イエス・キリストを迎えるための油を用意し、常に灯火を灯して夜のようなこの時を過ごすことができますように、どうか一人一人何事においても忍耐をし、御子主イエスが来られる時を望みとして励んで生きられるようお助けください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒をされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。 国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第15章18節から27節まで、新約聖書199ページ上の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第15章18節、世があなたを憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえに、これらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかしそれは人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。
私はブドウの木、あなた方はその枝。ブドウの木につながっていなさい、私につながっていなさいと主は弟子たちにお語りになりました。ブドウの木である主イエスにつながっているとは、主イエスの言葉にとどまり、友のために命を捨てる主の愛にとどまることです。主は弟子たちに、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと語られました。聖書は友のために、兄弟のために命を捨てる愛を示しています。祭司が人の代わりに神の前で命の危険にさらされながら取りなす働きも、生贄が身代わりになって自分のために死ぬことも、毎日の礼拝の旅ごとに兄弟のために命を捨てる愛、隣人を自分のように愛することの意味が教えられていました。使徒パウロが、あなた方も聖なる生ける生贄として自分自身を捧げなさいと戒めているのも、まさに自分自身を捧げる愛に生きることを示していることです。そしてそのように互いに愛し合うイスラエルがいかに幸いで、愛と平和、真実、安らぎと祝福に満ちた国、民であるのか、神の宝とされた民であることか、神は民を聖なるものとし、全世界を立ち返らせる祭司の国にしようとされたのです。しかし、主イエスがこの地上に来られた時のご自分の民、イスラエルには、そのような主なる神が求めている愛とは、あまりにもかけ離れた世界が繰り広げられていたのです。聖書がありました。神殿、祭司もあり、生贄が捧げられ、この目で見える神の教え、神の言葉が与えられていたのです。しかし現実は、神の言葉がない。神の教えとは全く違う世界。主イエスはマタイの三条の教えで、私が来たのは律法や預言者を廃止するためではなく、完成するためである。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。さらに、あなたの義が律法学者やファリサイ派の人たちの義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできないとも語られたのです。とともに、そのイスラエルの現実、神の律法を守っているつもりでいるイスラエルの偽善、それを見ることのない彼らの闇を照らしてくださったのです。殺すなと命じられている、しかし私は言う。勧誘するなと命じられている、しかし私は言う。偽りの誓いを立てるなと命じられている、しかし私は言うと。主は、しかし私は言うと続く教えを通して、繰り返し人が神の律法を心の内側にではなく、外側さえ問題がなければ良いとしている人間の偽善のありさまをあからさまになさいました。人は内側にある妬み、怒り、憎しみ、姦淫など、本当に真正面に取り組むべきものは脇へ置き、外側、表向きだけきれいに敬虔な姿にして律法を破っていないかのように振る舞っていたのです。姦淫するなと言われ、姦淫したがっている自分の心に真実に目を向けることはなく、律法の中のある言葉を用いて妻を捨てる根拠とし、姦淫にはならないようにと取り繕っていたことも当時少なくなかったと思われます。それは極端な例かもしれませんが、神の言葉への恐れが全くない当時のイスラエルに蔓延していた様子をうかがい知るのです。目には目、歯には歯という神の聖なる教えから、隣人の目を自分の目に、 隣人の歯を自分の歯、すなわち隣人を自分のように愛する戒めとしてではなく、文字通りやられたらやり返すということの根拠にしたのでした。安息日に穴に落ちた自分の羊は引き上げながらも、人を病から助けようともしない。生贄を捧げる礼拝はある、しかし真実な愛を求めない。それどころか安息日に生まれつきの盲人の目を開けた主イエスを殺そうとしたのです。自分たちはそのようにして律法をむしろ徹して守っていると思っていたのです。闇の中です。この福音書の8章では、朝から姦淫を犯したということで一人の女を主イエスのところに連れてきました。モーセはこのような人を石で打ち殺せと命じている、あなたはどう言うのかと言ってきたのです。訴える口実を得るためのことでした。朝から女だけが捕らえられてきた。モーセの律法が正しいと知っているなら、それに従い処刑すればいい。しかしローマの法があるため、勝手に死刑にすることができない。もしここで主が石で打ち殺せと言われれば、殺し、殺すなと言われたら、神の律法ではなくローマの法に従うものとし、退けようとしたのです。主イエスは彼らの心、朝から陰湿で残酷、蛇のような狡猾さ、その罪深さを見て言葉を失うような様子でした。それでもしつこくしつこく問い続ける彼らに、罪のない者がまずこの女に石を投げなさいと語られたんです。このヨハネの福音書が証言しているご自分の民への主イエスの行いと言葉は激しいものでした。あなた方がアブラハムの子孫であることは知っている。だがアブラハムの子孫であるならアブラハムの技をするはずだ。あなた方は悪魔の子たち、悪魔は初めから偽り者であるとお告げになったのです。神を敬うのは外側だけ、神の律法、教えを曲げてその皆を汚していながら神の教えに生きているとする彼らの偽りを見て、主イエスはサタンと同じ偽り者、それゆえに悪魔の子とお告げになったのです。加減することなく真実を告げられる言葉に耳を傾けるどころか、民は自分たちをそのような罪と闇から救おうとして来られたキリストを殺そうとしました。主の弟子たちはこれまでこれらすべてその一部始終を見聞きしてきたのです。民のためになされた事柄に真実でないものは何一つないことを彼らはつぶさに見てきたのです。この世から選び出され、主イエスの教えを受け、人の偽り、この世の闇を闇と見分けられるのを見て、彼ら自身も分別できるほど彼らの心は清くなっていたのです。主は今日その弟子たちのこれからの歩みを予告されています。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいることを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。と、この時点まだこの世での栄えの思いが残っていたものの、弟子である彼らは主イエスの教えと導きによってこの世の偽りから贖い出され清くされたのでした。もはや再びそのようなこの世に戻るために、この世に属するために戻るようなことはできない。その彼らがなおこれから主イエスの教えを生きるとき、彼らも 主と同じく憎まれる、必ずそうなることを、しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々は私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害する。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守ると告げられたのです。しもべは主人に勝りはしないとは、主が迫害を受けたのなら、弟子であるあなた方はもう迫害を受けないことはない、それは避けられないという意味です。弟子たちを、待ち受けているのは迫害、憎まれること。あらかじめそう教えたことを思い出しなさいと話してくださいました。これまで弟子たちの先頭に立って受けたあらゆる非難、企み、陰謀を見てきました。またこれからも主が受けられる苦難を見ることになるのです。主イエスご自身、待ち受けている十字架と死の道を歩かれるのです。弟子たちが歩く道を先に歩かれる主が、今弟子たちに必ず迫害に遭うとお告げになっているのです。主は今、しかしそのための迫害に遭わないような道を教えておられない。迫害を避ける道をお示しにならなかったのです。苦しみが待ち受けている、しかし避けて通ることはお許しにならないということではないでしょうか。ここで注目すべきは、十字架と死を通られる主がご自身、また迫害を受ける弟子たちを不幸と見ておられないことです。むしろ迫害する者たちのことを、私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかった、だが今彼らは自分の罪に弁解の余地がないと、迫害する人たちに対し弁解の余地がないと告げておられるのです。その事実をわきまえたいのです。すなわち不幸なのはそう言われている人たちなのです。したがって弟子たち、これから受ける迫害に決してひるんではならない、恐れてはならず、迫害をする人たちに対し主イエスが見ておられるその眼差しで、すべての迫害を耐え忍ばなければならないのです。その信仰を持つようにと、今日あらかじめ主は弟子たちにお示しくださったのです。何よりも主が受けられる迫害、苦難、十字架は自分を生かすためのことでした。しかしそれにしても、迫害、苦難、十字架と死で全てが終わりだったとしたなら、それは不幸なことは、それほど不幸なことはないでしょう。しかしこの後弟子たちは見るのです。神が生きておられる、生きておられ、それら全てを知っておられる、正しく裁き、ふさわしい報いをお与えくださるのを見るのです。主イエスが復活され、神の右の座に着かれるのを見るのです。主の戒めを愛し守る弟子たち、主の皆のために迫害さえ受ける弟子たちが受ける報いは復活であり、永遠の命でなく何でありましょう。しかし世は罪から立ち返らなかったその報いを受けなければなりません。弟子たちを待ち受けているのは迫害、しかし今日弁解の余地がないと告げられる主の言葉は、一時のこの世での迫害による苦しみとは比べ物にならないほどの取り返しのつかない厳しい裁きが彼らを待ち受けている、世を待ち受けていると示されるものではないでしょうか。主ご自身が来られ、彼らに話されたから自分の罪に弁解の余地がないと語られました。以前は闇の中、罪が罪と見えなかったのです。それゆえに罪が罪とされなかったのです。だが主イエスが全てを照らし、 今や彼らの偽善があらわにされ、闇の中見えていなかった彼らの罪を罪と明らかにされたのです。しかし民はこの主に感謝するどころか、自分たちの罪を罪と素直に認めようともせず、闇を闇と罪を罪と照らす主イエスを憎んだのでした。主がもし彼らのことを、あなた方は神の民、聖なる国民、アブラムの子孫であると認めていたら、憎まれること、迫害されることはなかったでしょう。彼らは自分を闇から罪から救い出し、永遠の命へと導かれる主の言葉を受け入れませんでした。憎しみ、迫害し、ついには殺すのです。今日主は、それは人々は理由もなく私を憎んだと、彼らの律法に書いてある言葉が実現するためであると教えておられます。しかし民の認識、これは次回に見るところですが、主イエスに対し行われるその闇の技を神に仕えていると思っていたのです。まさに闇の中の技でした。一つご一緒に注目したいのです。この地上に来られる前に、主イエスがこの地上に来られる前に、すでにキリストを理由もなく憎むとの予言が語られていました。キリストを理由もなく憎む、御子が使わされると憎まれると、神はそこに御子をお使わしになったのです。御子は常にご自分を待ち受けていることが何であるかをご存知でした。そのただ中に来られ、そのただ中を歩き抜かれたのです。そして理由もなく憎むとの予言が示す人間の現実は、これからも変わらず弟子たちを待ち受けているのです。それは避けられないと、今日しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさいと示されたんです。そしてキリストを理由もなく憎む人の本質は、その闇は今も変わっていません。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさいと言われる主の言葉は今も有効です。理由もなく憎まれることが今もある。主はあなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずであると語られました。世に属しているなら憎まれることはない。反対にあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した、だから世はあなた方を憎むのであるとも語ってくださったのです。教会は、主につながっているものは世を愛し、世に愛されるために生きるものではありません。むしろ私たちはこの世の偽り、偽善の技を憎む者たちです。主イエスの十字架による神の真実の技を知り、それを愛する者たちです。私たちはそのために主イエスから召されました。私たちがキリストによってこの世から召され、この世から聖別されたことの意味を心深くに受け止めていきたいのです。そしてこの世の偽りの技をキリストの教えを通して知りました。キリストの十字架を通して真に真実の技を知りました。もはやあらゆる偽善を脱ぎ捨て、世の偽りへとは再び戻ることはできない。主イエスから授けられたその信仰を、この人生の最後まで保って生きていきたいと心から願います。神の御心を行い、理由もなく憎まれることがあっても気を落としてはなりません。私たちが世を愛さず、世に属していなければ、それは必ず起こることと見るべきです。ひるんではなりません。むしろそれはあなたが神のもの、キリストに忠実であることが認められていることです。そのものが 受ける報いは復活ではなく何でしょう。復活と永遠の命、神の国にある命の木ではなく何でしょう。主は最後に聖霊がご自分について証しをする、また弟子たちにも、あなた方も初めから一緒にいたので私について証しをすると言われました。私たちも主イエス・キリストが私を通して表され、キリストの生きた証人として生きていきたい。そのためになお一層世の偽善、闇の技を遠ざけ、あくまでも真実なる主イエスの血と肉による戒めを愛し生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、迫害と苦難と十字架と死が待ち受けているところに、御子をお使わしになったあなたの御業の中に、あなたの私への深い慈しみと愛を見ております。見ていてもそれを誰が計り知るでしょうか。御子によってこの世から選び出され、今や私たちはこの世の偽善と闇の技を離れ、キリストの技に生きるものとされました。御子の血と肉による愛の技に一人一人日々派遣で生きられるよう、キリストにつながっているゆえに結ばれる良い実が御子とあなたの聖なる皆を証しするものとなりますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
Thank you.
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。通路通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
またあなたを
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの皆によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。この礼拝後には地下ホールで交わりの会があります。そして今年のクリスマス礼拝で受選転入会をご希望の方は、受選転入会願書をお書きになって10月6日までに私宛にご提出ください。以上報告終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。